と去年の場を開いてまいりました。マタイの福音書の22章の22節から27節を28節に参ります。ご一緒によろしくお願いします。
その地方から7人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、誰でも来よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言も言わないのならなかった。そこで弟子たちは元につけて、あの女を返してやってください、叫びながら彼女に言うのです。しかし、テレビは答えて、私はイスラエルの家の騒ぎたい、死にたいのところには使われていませんと言われた。しかし、その女は手をイエスの前に入れすぎて、死を助けてくださいと言った。すると、イエスは答えて、この中でのパンを見分けて、犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし、その女は言った。死をその通りです。ただ終わりに抜かれ、主人のお宅から尽きるパンツはいただきます。その時、主人の彼女に伝えて言われた。あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように、すると、
マタイの15章に入りますと、エルサレムから立法学者のパリサイ人たちがやってまいります。そしてイエス様との間に広い論争が生じました。それで15章の一節に、イエスの弟子たちは先祖の下、先祖に言い伝えに従って食事の前に手を洗わなかったことを逆手に取って立法学者パリサイ人たちは言います。立法に従っていないと弟子たちを非難したんですけども、逆にイエス様は立法を大事にしすぎて人間の弱さを理解できないということを言われました。この論争によって徹底的な立法学者パリサイ人と間に論争が生じましたので、大きな亀裂が起こりました。そのうち、そのことは後にツロとシドンの町に侵入されたと聖書の書いてました。ツロとシドンというのは、マルコの福音書では7章の27節の中に読みますと、こんな女はギリシャ人で、ヨセフが生まれてあったと書いてあります。ギリシャ人というのは、ギリシャ思想の中で世の中の思想、考え方を持っている人間の人であり、そして神様の御言葉に従わないものとして、祝福を受けられないものとして否定されておりました。ですから、よその地に住むソロエニチの女、ギリシャ人の女の願いをイエス様は聞かれるのは当然であります。ですから、この女性がいくら願っても悪に疲れて娘のために願っても、何度願ってもイエス様は、自分は、イスラエルの子供たちのために祝福を持って神様と疲れたというふうにしか目だから知られたようであります。でも、イエス様はそれ以前にも日本の民の中で、いろいろな奇跡を、していらっしゃいました。ただこの女の前に ローマ人の軍人の願いを聞いたり、ガラダ人のユダヤ人が住んでいない地方のアテネ使いた2人の書を手当たり、されました。ですから日本人に対しても神様の恵みを与えてくださったイエス様の噂を聞いて、このソロメニカの女は自分の娘のアテネを使っているから癒してくれるだろうとこのように願って思ってイエス様を願ったようです。でもイエス様は何のこの女性が言ったとしても願ったとしても、その願いことをせずにその娘を癒すことはありませんでした。私は神様が使われているのはイスラエルの子たちのために祝福を持って使われていると、残念だけしかおっしゃらないのでした。私たちはこのソロモニガの女は最終的にはその娘を癒されて、明けら追い出されて、癒されて、健康になって、家に帰ったというところを見ます。そして私たちのこの聖書の御言葉を通して学べるところは、神様の祝福を、 立派な信仰とはどういうものか、私たちが持つべき信仰とはどういうものかを、この御言葉を通して生かしていきたいと思います。第一番目に根性するの立派なことは、弟子たちが返してくださないと懇願したようにうざかったことであります。狙ってやまないことであります。バルテマイという男性が、同じく文字の男性が、イエス様に私の目は一緒だと願ったときに、その、ギリシャ語のアラム語のギリシャ語の言語は、カラスがわめきしやすようなうるさい、聞いてもならないような声だと、というわけです。同じ言語は用いられておりましたので、この女性は多分わめき散らしたことだろうと思います。で、イエス様は弟子たちがそれに願っていたにもかかわらず、願っていたにもかかわらず、この女性を最後まで 見てくださいました。で、この女性はそのにわめき散らして、とにかくイエス様はあなたに、私は娘を癒してほしいんだということになりました。ですから、どんな時にも私たちはどんな状況の中にあっても、決して信仰を失わないで、求め続けていかなければなりません。聖書の中で、イエス様の弟子たちがイエス様に祈る方法を教えてくださいと言った時に、例え話をしたりして、夜中に友人が訪ねてきて、パンを見つかりしてほしいと隣に言った。でも、その戸を叩いているんですけど、中から声がして、私の子供たちはみんな寝静まっているので、熟睡している夜中だから、今から起きてパンを3つ与えることはしない、というふうに返事がありました。それでも、叩き続けた時に、その隣の家の主人は、私が、起き上がって、パンを3つ出したという尋ねがあります。その時に言われたことは、祈りというものは、神様が願う時には、それがなるまで、願い続けなければならないということを私に教えてくださいました。この女性は、そういう意味において第一番目に、熱心に求めたということであります。そして聖書の中にあるように、求めをさらば与えられるとありますように、誰であっても求めるものは得、また食べるものは、開かれ、そしてまたその2、願うものはその願い通りになるということを聖書は教えております。ですから、私は信仰を強く持って、どんな時にも、希望が見えない時にも、私は求め続けることをしなければならないと思います。そして第2番目は、この女性は自分は、謙虚であったということであります。例えば、私たちは罪と、近所であったということで言いました。同人の女性は子犬に例えられております。それ上にかの女性、その娘の、女性の、娘は子犬のように例えられております。ですから、子犬のような存在である、犬のような存在である、あなたの狙う神、子犬のような存在である、娘の願いを、実現させて、病を癒すということはしないとイエス様は教えました。しかし、そうでございますと彼女は言ったんです。私は子犬のような存在です。私は 犬のような存在です。人間に劣る存在ですと、彼女はイエス様を言われたことをそのまま受け取りました。そういう意味において、彼女は謙虚な気持ちを持っていた願いであります。第一コリントの第一テモテの御言葉をいただきます。第一テモテの一章の15節に、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは目標であり、その受け入れを果たしたものです。私はその罪人の会社です。もし私たちが神様からあなたは罪人だと言われたときどう思うでしょうか。決して自分は罪人でないことを法律で守っていることを私たちは主張すると思います。私が救われたときもそうでありました。アダムは失敗するけど私は失敗はしない。聖書の御言葉の通りに、アダムは失敗するけど私は 罪人ではない。だってアダムは失敗したけども罪人かもしれないけども私は罪人ではないということを思っておりました。それは神様にずっと主張しておりまして、神様の恵みをいただきたいから神様を信じたんだ。イエス・キリストの恵みを永遠の命を欲しいからイエス・キリストを信じた、そのように願ったと思っておりました。そして自分の罪、自分の罪人であるという罪性に対して自分がしていただくことは決して、聖書の言葉であってもなかなか受けることはできません。 でもある時に、礼拝の一番最初でありましたけれども、支援が生まれた時に全ての人が罪人だという言葉が言われました。その時初めて、私も、アダムと同じような罪性を持っているんだ。そしてアダムが失敗したのに私も多分善悪の種の実を食べる、こそこそ自覚をさせられたわけであります。その途端に自分の罪性が分かった瞬間にイエス様の十字架の意味が本当に分かってきました。そしてそれから信仰生活はしっかりした信仰生活になりました。でこの理想のように、謙虚な心を持って神様の言葉を受け入れる、あなたは犬のような存在が、あなたは罪人だと言っても、それを謙虚な姿、気持ちを持って受け入れる、そういう謙虚さをこの女性に見ることができました。確かに神様は善であり、自分は罪人である。神様が恵みをくださなかったも、それは当然である。で、イエス様を選ぶことは当然なことだと、この女性は認めたようであります。第3番目にこの女性の大事なことは、そうであっても自分はこういうのような神様の祝福を受けることはできない存在であっても、神様の大きな愛の中に照らし合わせた時に、その恵みは余地をも包むことができると彼女は言ったようであります。今日の御言葉はまさに25章に書いてますけど、28節に、その時イエスは彼女に言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。ああ、その前、子供たちのパンを取り上げて、ここに投げてやることはね、言うことである。しかし、女は、その通りです。確かにそうかもしれないもんだ。しかし、子犬であっても、その主人の手を落ちるパンを取るぞ、いただきます。神様の恵みは、この子供たちに祝福を与えて、より、もっと余るほどの大きな祝福に満ちた方でいらっしゃいます。ですから、用心のようであり、神様の祝福を受けない、犬のような存在であっても、神様の恵みを受けることができると、そのように願っておりますと、このように言いました。その時に、イエス様の彼女にこのようにおっしゃいました。あなたの信仰は立派です。自分の位置を知っており、自分の中に謙虚な気持ちを持って罪とあることを理解しており、そして神様の祝福は大きな祝福であることを、知っている彼女の信仰は立派だと言って、その彼女の願いを聞いてくださいました。私たちも信仰生活をする上において、一番はそれは熱心に求めることであります。どんなことであっても神様が良いことをしてくださったと信じて、それで突き進まなければなりません。聖書の御言葉に戻りますけど、詩編の27編の10節、ダビデがこのように申しました。私の父、私の母が私を見せるときは、主は私を手上げてくださる。信仰生活5年ほど経った時でありますけれども、教会が、その時に独立した教会が、ちょっと違った方向に進みました。ですから、普通の進学校に行くことはできませんし、教会離れることは、罪だと教えられてきましたから、教会離れることはできません。その時に、日本さん、先生に従うべきなのか、それとも、自分の信仰に従うべきであるかを、祈りました。その時に、花で息するのにあなたは耐えていけないという言葉が与えられました。花で息するの人間に、自分の人生を出ないといけない。神様の導きの中にあって生きなられると神様にします。 違う組み言葉では、自分の立たれた器に立たれた器を尊敬しなさいと耐えなさいという見言葉があります。この見言葉の見言葉に、沿ってですね、本当に頭を定時にしながら謝りながら、神様の見言葉に従うことを決心いたしましたら、自分から決心しなくて周りの方から、そういうふうに自然となって教会でいることになりました。それにして、礼拝しばらくできなかったんですけども、礼拝する場所を与えてくださり、最終的に、ある教会の、メッセンジャーとして立つことが、司会者として長らく奉仕をし、その日メッセンジャーとなって、それから進学校に召し上がっていて、献身するようになりました。ですから、ハンガリー行きするのに、大変だ。神様の御言葉に従った、神様の御言葉に従った時に、神様は間違いなく、私たちを導いてくださいます。たとえ父母は私を忘れても、これを忘れても神様は決して私たちを見捨てないところに聖書を置いてこのダビデの詩篇のように、遠い時であっても神様を求めて私たちは信仰生活を送りたいものであります。そして秘密性でありますけど、自分の謙虚に見ることが必要であります。聖書の言葉が、これは、自分ができたであるとイエス・キリストが身代わりで十字架で実現なしろだった、そして許しを自分が自分の手によって自分の能力によってそれを勝ち取ったのではなく、イエス・キリストを信じる、信仰によって、与えられたんだということを謙虚に認めなければなりません。自分の罪性、自分の弱さ、自分の、実力の中を、本当に認めなければならないと思います。そして自分の力に頼ることなく、神様だけを本当に信仰を持って、この方を受けなければなりません。第3番目は、大きな神様の愛を信じなければなりません。どんな罪人でも言ってくださる、先週お話ししました、ヨハネの3章16節にありますように、罪を犯したままでそのまま受け入れてくださるイエス様に自分の人生をいられなければなりません。この時にイエス様は、神様はイエス・キリストは私たちのためのは、あなたの信仰は立派だとこの家を伝え、どんな願いでも叶えてあげようとイエス様は答えて、私に近づいていてくださいます。今日も私たち信仰がこの3つに合致しているか、そしてこの 女のように本人と言われる女に、女よりも本当に信仰があるかのように、あるように私はどうぞするようにしてまいりましょう。この3つを忘れずに、ああ立派な信仰なあなたの願い通りになれと言葉をいただくので、私たちは信仰生活を続けてまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。あなたが信仰の持ち方を教えてくださり感謝いたします。一つの出来事を通して神様は偉大なことをしてくださることを信じます。主イエスキリストの御名によって感謝してお願いいたします。アーメン。